2024年3月16日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。アメリカは先週の日曜日から夏時間になりました。はい。どうですか？
夏時間だと時差ずれるんでしたっけ？
時差ずれます。今まで17時間なのかな ?1、2、3、4。ちょっとうまく言えないんですけど、1時間ずれるんですよね。日本とは。日
こ
本
れ、
橋。
いつもと同じ時間にやってるんですかね？そうすると、そちらと
私は
違
同
う
じ
か。
時間なんですね。
なるほど。なんか1時間早くなったなと思ってました。
あ、それは、当地の夏時間、
そういうことですよね。
始まって。
でも、この方がちょうどいいです、私は。
あ、そうですか。それは良かったです。はい。では、早速、暗号通貨勉強会始めたいと思います。ブログにアップされているので、よろしかったら gu.net で、ポッドキャストというところでですね、今日はですね、暗号通貨勉強会、電訓アップグレードなどと書いてある内容を話したいと思います。まず最初の話題、イーサリアムが電訓アップグレードをしました。イーサリアムをスケーラブルにする上で重要なダンクシャーディングが未来像としてあるんですけれども、その中間段階となるプロトダンクシャーディングが取り入れられました。で、結果としてですね、レイヤー2の取引量が減少するという明快な結果が出てまし
取引手
て、
数料ですね。
取引手数料ですね。はい。あ、取引量って言いました、私。
ああ、そうです。
あ、失
取
礼
引
しま
手
し
数
た。
料っていうか、トランザクション手数料ですね。トランザクション手数料ですね。
トランザクションと取引ってどう違うんですか？
取引って売り買いする感じがしますけど。
はい。
これは、ですね、
厳密に言えばそうですね。
ブ
ト
ロッ
ラン
ク
ザク
チェー
シ
ン
ョン
上
手数
で、
料。
これ日本語だと取引手数料って言うんでしたっけ？
わかんない。トランザクションを略して取引にしたんですけど、
処理手数料ですかね。
処
わか
理
んない
手
ですけ
数
ど。
料ね。
技術的にはそうですね。
はい。そう、一つの取引に複数のトランザクションがあるかもしれないってことですか？
NFT をなんか発行するとかは別に取引じゃないのでっていうことで。
ああ、
取引で
そう
は
いう。
ないトランザクションもあり得るかっていう感じですかね。
なるほ
デー
ど。
タを書き込んだりとか。
あ、なるほど、なるほど。はい。で、アップグレード後の、トランザクション手数料は、オプティミズムが5セント、ベースが6.4セント、アービトラムが16セント、GK シンクが16セントになりましたという話です。なんか使ってて、なんか差があったりしますか？
この5セントっていうのは何あたりですか？その、
1。
ERC20 早期あたり5セントとかそういうことですかね。
多分そんな感じじゃないですかね。わかんないですけど、そのね、ガス量にもよるんで、多分オプティミズム上の、1トランザクション、なんか平均的なやつなのか、
あ、平均が5セントに
そう
なっ
で
た
すね。
と。
1日、ダンクシャー、プロトダンクシャーディングが取り入れられて、次の日1日の平均
それ
と。うん。
までって、なんかものによっては99%削減したみたいに書いてますけど、ものによってなので、それまでは10倍ぐらいだったんですかね。西村さん、なんか感覚値的にどうですか？
うん。オプティミズムがもうちょっと高かった気がするんで、でもそんなもんかな。10倍とかそんな、20倍とか10倍とかそんなもんだと思います。
じゃあ、1ドルぐらいはしてたのか、1ドルもしてたんですか？
いや、
逆に言う
1ドルも
と。
してないですね。1ドルもしてないですね。じゃあ、
そうですよね。
10倍
50
は嘘で
セ
す
ント
ね。
ぐらい。
はい。
50セントぐらいが5、じゃあ仮に10倍としても、これ調べた方がいいですね。どうだったの
今
かっ
まで
てい
が、
う。
ちょっと以前、レイヤー2比べて調べたことがあったんですけど、もしこの間に出てきたら言いますけど、
調べま
い
し
や、
ょう。
でも50円もしたら多分使わないというか、 確か
ね、
に。
イーサリアム、生のイーサリアム上でも、1トランザクション50円とか100円とかの時あるので、 生は今でも USDC 送金するので3000円ぐらいかかりますよ、今。
確かに。
あと
それはそう
30
か
ド
も
ルぐ
しれ
らい
ない。
ですから、そうですね。5セントでも、NFT100 個発行したら、じゃあ1万個発行したら500ドルっていう感じですかね。イメージとしてはそれぐらいになったってことですね。
恩恵を受けるのが、主に L2、L3、レイヤー2のチェーンなので、イーサリアムを直使ってる人は、このアップグレードで何か特に、体感することがあるかって言ったら、基本なくて、ただ、
あれですね、L2 からのトランザクションって結構今、イーサリアムネットワーク上多いので、まあ、それがある意味軽くなると、普通にイーサリアム使う人も、もしかしたら、なんか、手数料安くなったり、軽く見えるかもしれないですね。
でも前から言ってる問題点として L2 を L1 のように使ってしまうと何の意味もない問題はあんまり解決してないですよね。
これはそうですね。だこのオプティミズムとかアービトラムとかは、ちょっとベースがどうだったかあれですけど、まあ一応ちゃんと真面目に L1 にこうデータ書き込んでるんで、まあ、ここの今何セントとかが出てるんだと思いますね。
書き込ん
L1 のよう
で、
に使われる、L1 のように使われる L2 は、そもそもイーサリアムになんか書き込んでなかったりするじゃないですか。
そうなんですよね。
なので、ちゃんと、まあ、レイヤー2、本物のレイヤー2って言ってるやつは、まあ、手数料が安くなってるっていう感じですね。
誰かなんかレイヤー2の本当のとこ調べて論文とか書いてくんないですかね。インサイドセキュリティ。そういう論文ないのかな。ありそうな気がするんだけどな。
っていう
まあ、
テ
こ
クノ
れ、
ロジー
方
の
式がそれぞれ違うから、レイヤー2って名乗ってても、実態のところはバラバラってことですよね。
まあ、なので、レイヤー2であるとはこういうことですという定義をまずして、それに当てはまってるもの、当てはまってないものも、ちゃんとこう整理する論文を書いてください。
そうですよね。書き込んだから、ハッシュを書き込んでるっていうことと、まあ、その、レイヤー1からのただ、まあ、移行してレイヤー2で、ちゃんとそのトランザクションの内容が、1の方で検証できるってことですよね。あれ？石破さん。
そうですね、はい。
まあ、でもとりあえず安くなりましたっていうことで。
まあ、
ちなみ
これ
に
はまだね、
なぞ、これは
ああ、
ま
いや、
だ。
これはまだ本当のそのシャーディングでスケールさせるのの超一段階なので、はい。まだまだ、そのなんか、レイヤー1、レイヤー2の手数料が安くなるっていう恩恵だけですけど、まあ、この後、まあ、これを足がかりで、これが前提となって、本当のシャーディング、ダンクシャーディングに進んでいくので、はい。まだそんなにインパクトはないんじゃないでしょうか。
で、ちなみにプロトダンクシャーディングに向けての一段階って言われてるじゃないですか。で、私、プロトって、プロトタイプのプロトなのかとずっと思っていて、なんか、
違うんですよね。
ダンクシャーディングっていうのがあって、それのプロトタイプ的に入るものなのかとずっと信じていました。人の名前だったんですね。プロトラムダっていう。
でもなのか分かんないですけど、はい。ニックネームなのか、
ニック
開
ネームで
発
し
名
ょう
前なの
ね。
か。
さすがにプロトラムダっていう名前の人がいるとは思え
まあ、
ない
ラ
の
ムダっ
で。
て入ってたらね、イーロン・
そうで
マス
す
クの子
ね。
供ぐらいですよね。
そうですね。しかもラストネーム、ラムダだし。ラムダさん。なんか日本人にいそうですけどね。ラムダさん。はい。っていうのがイーサリアムのダンクアップグレード。今週の水曜日ですかね。行われました。次。その次の前にビットコインの話しましょうか。せっかくなので。ビットコインが3月14日に過去最高の7万3835ドルを記録しましたと。で、なんですけれども、その後ガーって下がってですね、6万8000ドル、6万9000ドル前後を、行ったり来たりしていると。今、6万9000から7万ぐらいを今の段階だと行ったり来たりしているという感じになっています。で、一方でですね、ビットコインの ETF は2ヶ月で55ビリオンドル、8兆円とかですね、のアセットとなりました。で、多数のビットコイン ETF がある競争環境なので、で、ブラックロックの iShares ETF が圧倒的に強いんですけれども、バンエックというところがシェア拡大のため ETF の手数料を1年間ゼロにして、1日で119ミリオンドル、160億円、70億円ぐらいのインフローを記録しましたという話。で、もう一個、ビットコインも関係だと、マイクロストラテジー、いつものマイクロストラテジーですけれども、エンタープライズソフトウェアの会社でありながら、ひたすらビットコインを買い続けているという会社ですが、さらに600ミリオンドル分ですから、900億円の転換社債を発行してビットコインを購入すると発表しました。はい。なんか日本だと、ガッと下がってもまだ1000万円超えてるんですよね。確か。
そうですね。ちょっと直
そう
近見
で
て
す
ない
ね。
ですけど。
6万8000ドルなんで、USD を JPY にすると、まだ1013万とかなんで、はい。
そうですよね。
はい。1000万超えのところをふよふよしてるんですね。はい。
でもなんか、 こうバブルで集まってきたリテールの人たちは、ものすごいミームコインを買っているらしい。
また来ましたね、ミームの。第三次ミームブームみたいな感じですかね。
そうですね。なんかもうビットコインとかイーサリアムとかもう終わってるから、100倍になる可能性のあるものにかけるみたいな感じなんでしょう
まあ、あ
ね。
る意味正しいというか、本当にね、上
確か
がっ
に
てるミーム
100
コインが、
倍にならないもんね。
ビットコイン自体はならないですからね。その乗り遅れた人というか、あの時買っとけばっていう人たちが次のやつを探してるんでしょうね。
でもなんか
いや、でも、
次にはならないですよね。なんか賭けですよね、かなり。
そうですね。次
そう
の
で
ビッ
す
トコインで
ね。
はないですね。なんかこう、短期的に同じぐらいのいい思いをしたい人ってことですかね。
まあもうどっちかっていうとインデックス投資に近いんじゃないですか、ビットコイン投資って。マーケットが伸びてって、平均20%ずつ伸びていきますみたいな。
まあ、それでも20%伸びたらすごいですけどね。一般の世界
そ
では。
うですね。まあリスクが、まあいずれこれが2000万、1億とかなってくるんですかね。やっぱり、まあイーサリアムはやっぱりユーティリティートークンなので、ユーティリティ性とやっぱ価格って連動しちゃうと思うんですよね。つまり高くなりすぎるとあんまりみんな使えなくなっちゃうと。でもビットコインは基本的にはそういうのないじゃないですか。まあ高くなろうが安くなろうが、まあ普通に送金に使えるので、まあ理論的にはどこまでも上がりますよね。
でもイーサリアムも、セカンドレイヤーとかいろんなものができてくれば、本体で取引する人がすごい少なくなりますという前提で考えると、どれぐらいでも上がるんじゃないでしょうか。
イーサリアムの
い
場合は、一
や
応、ね、トランザクションを送るときにガスプライスが自由に設定できるので、ガスプライスが切り下がっていけば、どこまでも価格を上げても、10の18乗ですか？の粒度まで、1ウェイまでこう細かくできるんで、1ウェイ1円みたいなとこまで行こうと思えば行けますね。
それはつまり、どんどんどんどん皆さんが上ガスプライスを下げて、下げる競争が起きるってことを言ってますかね。
そうですね。まあ、イーサリアム1枚あたりの1イーサが高くなるんで、手数
なる
料
ほど、なるほど。
を今までほど払えないから、
払えないからど
ガ
ん
ス
どん
プライ
下
ス
げて
下
いく
げる。
と。
そこの調整が多分入ると。
それはそうですね。
どうですか？盛り上がってますか？業界
い
は。
やー、でもやっぱり、まあ、要するにミームコインが上がるってことは、もうビットコインからお金が溢れてきてるわけじゃないですか。当然、総資産がみんな増えてますから、その総資産のなんか1%が溢れただけでもすごい額になるわけですよね。で、日本は今年やっぱり、まあ、ファンドがトークン投資ができるようになるので、これすごい大きいと思いますね、実は。
なるほ
で、
ど。
つまり、
それはいつからなんですか？
今年の多分4月の国会がちょっと混乱してますけど、通れば4月ぐらいにはいけるんじゃないかと思ってまして、で、そうすると、もう、まあ、うちもそうだったんですけれど、やっぱりうちに投資したいって方は、クリプト投資ができないから、法律上ですね、止まっちゃってたんですよ、どうしても。それがなくなるので、クリプトファンドにも投資できる投資ファンドっていうのが、まあ、昨日、なんか一個すでにも立ち上がった、まあ、ケイマンですけどね、立ち上がったってニュースありましたけど、日本の日系の方で。めちゃくちゃ増えるんじゃないですかね。それはすごい、だからマーケットとしては、まあ、非常にいいですよね。あとは、まあ、今我々 IO をしようとしてるので、まあ、マーケットがいいに越したことはないというか、まあ、それこそ、テンガバーとか100倍とか、まあ、そういうものが、これから出てくるのが IO 市場ですから、まあ、ホットにはなりますよね。すごい盛り上がってると思います。
西村さんの周りはどうですか？まあ、イーサーがなんかちょっとまだ伸びてないですよね。
ただ、なんだろう、一回ビットコイン先行って、イーサ追いついて、またイーサがい、あ、ビットコインが行って、まあちょっともうちょっと、このね、今、ちょうどイーサリアムのこのアップデートがかかったとこなんで、みんな様子を見てるところがあるのかもしれないですし、っていうのはありますけど、そんなになん
伸び
か、
てないっつってももうね、20万円台だと
4000、
55万ですよ、今。
そうですね、4000ドル近くまで行ってるんで、まあ3700かかります。
今、オールタイムハイ4900ドルとかなかったでしたっ
あ、それ
け？
は、それはそうですね。だからまだ伸びしろはあると思うんですけど、そんなになんか業界でどれぐらい盛り上がってるかっていうと、まあ、みんなこう、静かに見てますね。そんなにお祭りにはまだなってないですね。
そんな感じで、で、マイクロストラテジー、さらに頭おかしい感じですね。なんか、借り入れ
い
までして買うっ
や
てすごいですよね。
ー、でもリターンが出ちゃったら誰も文句言えないですよ。
あと、透明性としては非常に透明ですよね。やってること一つだみたい
まあこれでもずっとな、もうここ10年同じようなこと言ってて、結局彼ら以外できてないっていうところがすごいですよね。
な。ええ。
これ600ミリオン分ドル、ダラー分を買ったのってどのタイミングかってわかりますか？
今発表してるんだと、これから転換詳細に出すんだと思いますよ。
ってことですかね。
もしくは500ミリオン分出して、さらに100ミリオンみたいなニュースがあったので、
ってことですか。
今まさにやってるって感じだと思います。まだ買ってないんじゃないかな。
1段
で
階価格上
も、
がったところからさら
さ
に
ら
買うっ
に
てことですね。
買って買いまくる。もう、ダラーコストアベレージのなんかお手本みたいな感じですよね。ひたす
そうです
ら
ね。
マーケットが良くても悪くても買い続けると。
でも日本でもですね、やっぱり暗号資産の税制がすごい高いじゃないですか。で、これはそう簡単には変わらない気配なので、やっぱりラップのした金商品がすごい流行ると思うんですね。まあ、ビットコインが可能なんだったら別に何でも可能じゃないですか、理論的には。
理論的にはね。はい。
ですから、まあ、ラップド証券みたいな、債券なんだかちょっとわかんないですけども。
それ ETF とは違う。
まあ、イギリスの方式っぽくなるのかなと思うんですけど、ETF なのかな。要は、先物ですかね、どっちかっていうと。でも先物は、税金はどうなったのかな、今、ビットコイン先物。ちょっとわかんないですけれども。まあ、金融商品になると、要するに分離課税20%になりますから、そういうものが日本でも流行ってくると、まあ、かなり一般的に取引しやすくはなりますよね。
なるほど。
個人が。
じゃあさっき
そう
の
いえ
ふつ、
ば、あ、いや、確定申告の時期なんですよね、日本って。
そうですね。
それでなんかその今の税制の分離課税20%か、今、阿鼻叫喚になってる人たちがいるのかなってちょっと思います。
そうですね。これだから、今売ると、後でドーンって下がったとき、税金だけやってくるっていう例のやばいやつになるんで、まあ、3、うん、まあでも遅いか。12月超えちゃったもんな。今売った方がいいのか、逆に。まあ、儲かった人は今売って税金確保しときましょうねっていう、そういうことですね。
そうですね。でもなんかそのさっきの、ファンドが、日本のファンドが暗号通貨アセットに投資できるようになったっていうのと、その金融機関がなんかそういう商品を出せるようになるっていうのは別の法律ですか、それとも同じルールで、金融機関も暗号通貨ベースにできる。
そうか。まあ確かに暗号資産投資できるイコールほぼ同じですよね。考えてみれば。そうか。LLP がだから作れるようになっちゃうので、でもそこへの投資はパスする課税なんですよ。VC なんで。だから、やっぱ違いますね。
ああ、なるほど。じゃあ、とりあえず BC 系だけなわけですね。
そうですね。でも、どうなんだろう。VC 系のパス、ちょっともうそこから先わかんないですけど、VC 系のシェアも、例えばファンドのシェア持ってる、そのシェアを金融商品とかにできたりするんですかね。
ちょっとなんか難しそうな気はしますね、それは。わかりません。
で、先物は、ビットフライヤーさんが、今までちょっと、非常にグレーだなと思っていた、彼ずっと昔から先物っぽいことやってるんですよね。で、それが新しく金融一種取って、本当の先物になったんですよ。
なるほど。
で、そこの税制がどうかですよね。20%じゃないんじゃないかな。まあ、ちょっとそこ調べますね。でも、まあ、ETF っぽいものが日本でもできるといいですよね。
そうですね。まあそういうのがないと税金分で死んだら損しちゃうみたいな話ですよね。
そうですね。
なんか変わるといいですね。はい。ちなみにですね、またビットコイン関係のニュースですけれども、イギリスの裁判所がクレイグ・ライト、ずっと私こそはサトシ・ナカモトであると言っている人なんですけれども、クレイグ・ライトはサトシ・ナカモトではないという判決を出しました。で、判決内
な
容
るほど。
は、 なんかメタメタな判決内容なんですけれども、クレイグ・ライトは1、ビットコインホワイトペーパーの筆者ではない。2、2008年から2011年までサトシ・ナカモトのハンドルネームで活動した人間ではない。3、ビットコインシステムのクリエイターではない。4、ビットコインソフトウェアの最初の作成者ではないという、何もかも否定みたいな 判決が出ましたというニュースがありました。はい。この人なん
なん
で
か、
自分はサトシ・
う
ナカモトだって
ん。
言ってるんでしたっけ？
いや、ほんとそうですよね。もう、なんだろうな。
名誉
止まん
欲。
なくなっちゃったんですかね。
名誉欲と多分その名誉があると、いろいろ、ね、ビジネス的にやりやすいかと。
なるほど。自分は実は100兆円持ってますみたいな。
この人の発言にもう少し重みが出るというか、みんなが信じるとか、その辺だと思いますけど。
なるほど。
ただ、これあれですよね。なんかいろいろその筆者ではないとか、判決いろいろ下ってますけど、なんかもともとそのサトシ・ナカモトのウォレットアドレスみたいなのって、わかってるじゃないですか。
はい。
それを動かしてみろって言ってるのがずっとあったと思ってて。
はい。
でも動かさないってい
は
う、
い。
もうそ
はい。
こが全てなのかなって思ってはいますけど。
そうですよね。ほんのちょっとでも動かせばいいわけですもんね。
言われた通りの数字を。
はい。我こそは、我、クレイグライトこそは、サトシ・ナカモトであるとかメッセージをつけてくる
で
といいです す
ね、
ね。はい。で、次。審査中のイーサーの ETF 承認があるんですけれども、こちら5月23日がデッドラインなんですね。で、そのデッドラインまでに承認する可能性が35%と、ブルームバーグ ETF アナリストが発表しました。で、この同じ人がですね、これまでは70%の確率で5月23日までに承認されると言っていたので、半分に確率が下がったことになります。で、他のアナリストも同様の見解を発表していると。で、まあ理由としてはですね、SEC が承認に向けての対話に乗ってきていない。なんか、承認するために、こう、結構やり取りがあったりすると。で、ビットコインの ETF 出る前も結構やり取りがあって、で、最終的な形が固まって ETF が出たんですけれども、そういうやり取りがあまり行われていないということで、5月23日までに ETF、イーサーが出る確率は35%ぐらいかなということになりました。長期的に本当にイーサーの ETF ができるのかどうかも含めて、まだまだわからないところがあると。でもこれ、イーサーの ETF 承認出たらまた盛り上がりそうですね、イーサー。
ちょっとこれ、そういえばふっとした疑問ですけど、これなぜ ETF にしたいのかっていうと、なんか現物の管理がやっぱめんどくさいからですか？
いや、
機関投資家にとって。
普通の人が、
うん、
買いやすいっていう、機関投資家じゃなくて、普通の人でないじゃないですかね。
金融商品として買いやすくなるからってことですね。
そうですね。普通の今までの株式口座から買えるみたい
なるほど。
な。やっぱりいきなりなんかコインベースのアカウント作るとか、なんか面倒じゃないですか。
まあじゃあ流動性がやっぱ上がるということですね。
そうですね。で、次の話。ヘリウムモバイルが月20ドルの携帯プランを提供してますという話で、ヘリウム覚えてますか？ノードを提供するとトークンがもらえるソラナ上のネットワーク、もともと自社のネットワークだったんですけれども、今ソラナ上に構築していると。で、最初は Wi-Fi といっても、なんかロングレンジのこうワイヤレス通信のノードを持ってる。まあ、ベースステーションですね。ベースステーションを提供してる。すると、ヘリウムのトークンがもらえるみたいなのだったのが、さらに 5G、5G の携帯サービスもやりますよと言ってたんですけれども、それが今、月20ドルで携帯、データ無制限で利用できる、携帯プランを提供してます。で、まあ、何かというとですね、これ、私のブレイブブラウザーの広告で、最初の1ヶ月は無料っていうキャンペーンの広告が出たので、入ってみたんですね。で、自分の iPhone に eSIM で入れてみたんですけれども、これ、書いたように T モバイルと提携してて、でですね、その、ヘリウムのベースステーションが近くにない場合は T モバイルを使うというふうになってるんですが、今までどこに移動してもですね、棒の アンテナの数がヘリウムと T モバイルで全く一緒という状態が続いていてですね、T モバイル使ってるのと差がないということがあったんですが、今話しながら見てみたらですね、T モバイルの、アンテナ棒がゼロになってるのに、ヘリウムの方は2本立っているという状態になったんですが、一瞬にして両方1個ずつになりました。ということでですね、なんか使ってみたんですけど、なんか何の手がかりもないっていう感じですね。
基地局というか、ヘリウムノートが通ってるのかがわからないっていう感じですかね。
そうですね。なんか、一応、そうですね。でも、真面目に、ユースケース作ろうとしてるところは、好感が持てますよね。
最近そうですね、この地に足ついたじゃないですけど、なんか一時期の ICO のコンセプト掲げて、そのトークン何に使うんですかみたいなものからは、よりはヘリウムは一段、ちゃんとこう、ユースケースにはしてる気がしますね。
そうですね。
これ、ノード立ててるんですが、ちかさん。
いや、単に携帯のユーザーです。
ちょっと立ててみましょうよ。
5G のノードは高いんですよね。
あ、そうなんですか。いくらぐらいですか？
10万円の桁じゃなかったかな。
100万円まではしない、1万ドルとかしない感じなんですね。
そこまでしない感じでしたね。
ああ。
ちょっと忘れちゃいました。
それでも、ノード立てたら、インターネットはなんか、普通の有線の方につなぐんですか？
そうですね。
なるほど。まあ、じゃあ、自分のホームルーターみたいな感じのものにはなりますよね。
そうですね。そんな感じ。まあ、でも、ルーターになるのかな。よくわかりませんが。
なんか、近くに携帯電話基地局なかったら自分でつなぐみたいなニーズがあるのか、どうなのかと思ったんですけど。
確かに、
まあ。
自分のうちのアンテナがすごい立つようになるみたいな。そうか、うち、実は携帯の、データ通信の入りが悪いんですよね。そうか、うちのために作るということがあり得るわけですな。
そうです。そうすると、周りの人でヘリウムユーザーがいると思えないですけど、いれば、儲かるっていうことですね。
でも結構ね、ノードはあることはあるんですよ。もともとのそのワイヤレスの方のは結構点々とあるんですね。で、5G がどれぐらいあるかはちょっと、まだ、わかりませんが。
なんかホームルーター立てて、近所の人も使えばいいのにっていうアイディア自体はなんか良さそうですけどね。
そうですね。
まあそうこうしているうちにイーロン・マスクが天から降ってくるやつ作っちゃって意味がないってことかもしれないですけど。
確かに。
KDDI の携帯だと今ね、スターリンクも使えるようになるのかな？
あ、そうなんですか。
みたいなニュース見ましたけどね。KDDI の基地局が使ってんのかもしれないですけど、ちょっとそうか、基地局が使ってんのかな？まあだけど、山の中とかに基地を建てやすいっていうことですかね。あ、でも衛星とスマホの直接通信サービスを提供って書いてあるんですね。スペース X と KDDI が。これは熱いですよね。
なるほど。ちなみに、さっきの話もね、ヘリウムの 5G ノードは、いろんなバンドルを、して売ってるハードウェアメーカーがいるんですけど、その一つ見たらですね、1600ドルと5800ドルっていう2つの種類を売ってました。なので、20万円か、90万円かみたいな。
5800ドル、なかなかですね。
そうですね。
ただあれですね、これまあ、最近 D ピンっていう言葉聞きますか？
いや、聞かない。
DEPIN。DeFi みたいな感じで、あれはディセントライズファイナンスだったじゃないですか。D ピンはディセントライズとフィジカルインフラストラクチャーネットワークの略なんですよ。要は、その物理的な、インフラ機材とかを、ディセントライズとするっていうのが、まあ、こう、くくりとして出てきていて、まあ、例えばファイルコインとか、ストレージの、まあ、フィジカルなインフラのネットワークですよね。
そうですね。ファ
ああ
イ
いう
コ
も
イン
の。
最近、どうぞ、どうぞ。
はい。いや、そのくくりの中に多分このヘリウムも入ってきていて。 で、そういう投資の中だと、ファイルコインって今、そんなね、1800ドルとかじゃ太刀打ちできなくて、もう数万ドル入れないと、参加できないことを考えると、DP の中では、ヘリウムはお優しいんじゃないですかって思いまし
なるほど。まあ、
た。ちょっ
そういう
と、
人向けなわけですな。
ファイルコイン最近、すごい、やっぱり重要なんじゃないかって気がしてきてですね。地味に結構最近使うんですよね、ファイルコインのサーバーを。ファイルコインサーバーっていうか、IPFS の、NFT ストレージっていうサービス知ってます？西村さん。
ゲートウェイですよね。ゲートウェイサービス。
そう
お
そう、
金
なん
払っ
だけど、
てピンしてもらう。
お金払わないんだけど、なんかね、ずっと無料でピンしてくれるんですよ。
まあ、ど
なん
こ
か、
かで課金されることになるかもしれないですけど。
なんだけど、どうなってんのかなと思ったら、どうもファイルコインのサーバーって、IPFS も対応してるんですかね。
ファイルコイン裏側は IPFS なんで。
そうですよね。だから、でも誰かがファイルコイン払ってるってことですよね。
な
ピン
の
し
か
て
な。
る。まあ多分その NFT ストレージが払ってるんでしょうけれども、なんでずっとタダなのかなと思って、うーんと試薬して、なんとなく勝手に想像してるんですけど、多分最初にファイルコインいっぱい持ってたからすげえ儲かったんじゃないかと。
それをタダで提供してるってことですよね。
そうそう、
まあ、
なんかずっとなって
技術的には IPFS 的なものですけど、今、普通に無料で使えるっていうのわかんないですけど、IPF
い
のネッ
や、
ト
無
ワーク
料では 結構そうですね、使えちゃう
別なん
し、
でね。
まあ、ノードはどっかの誰かが提供してるから、まあ、ファイルコイン払い続けるだけじゃないですか。サービスとしては。でも最初に大量にファイルコインを持っていたら、まあサービスいっぱい提供してファイルコインのサーバーが増えていく方がまあいいわけですよね。払うよりもきっと。みたいな Web3 っぽいなと思って最近見てました。ちかさんファイルコイン買ってましたよね。
いや、買ってないです。
あ、買ってないですか？なるほど。
買ってないんです
私
よ。
はマイニングというかはしてましたけど、
今はしてないの？
今はしてないですね。その時に掘ったやつがどっかにあります。使ってはいないです。
ちょっと個人的になんかファイルコインちょっとマイニングしてみようかなって今更ながら思い始めてるっていうです。
マイニングはそうなんですけど、実際にファイルストレージとして、IPFS とか Arweave とか、まあ、いろいろ出てきてますけど、ファイルコインは使いやすいのかっていう目線で、ちょっとこう、
まあ確か
話は
に
し
ね。
たいなってのあって、ヘリウムも、まあ、本当に使ってる人いるのっていうので、さっきのまさに T モバイルとアンテナ立ってる本数が一緒でよくわからんっていう、そっちの話を結構聞きたいですね。どうなってるのか。
いや、結局、まだそういう NFT 市場とか盛り上がったようで、まだ本当に始まったばっかなんだと思うんですよね。結局。だから、本気でやろうとすると、さっきもちょっとね、1万個発行したら500ドルですって言いましたけど、まあ結構やっぱ高いんですよ。100万個とか発行したいんですよ。ビジネスでやろうとすると。そうすると500万とかやっぱ追加ドレアでもかかっちゃうんで、100万個のじゃあ NFT 発行したとき、そのストレージどうしようかってやっぱ次になるんですよね。まあそういうところでちょっと、やっぱり、ファイルコインかなみたいな気が最近してますね。西村さん、ちょっといいサービスあったら教えてください。ストレージ系で。
いつかというか、まあ、いろいろあるので、教えます。
というわけで、ヘリウム使ってみたけど、手応えがありませんでしたという話ですね。なんかこう、うちでだけ、アンテナ4本とか立ってると素晴らしかったんですけど。次、メーカー DAO。メーカー DAO がステーブルトークン DAI のセービングスレートを、5%から15%に引き上げました。で、5%だと他でもっと高いレートがあって競争力がなくなってたんですね。で、そのためにですね、1週間で DAI の供給量が5ビリオンドルから4.4ビリオンドル、10%以上下がるということがあったためですね、今回の引き上げとなりました。DAI は、担保は、多めに取ってるんですけれども、リアルワールドアセットに投資されてるんですね、国債とか。なので、DAI が返還されたときに、まあ、その返還した分を返さなきゃいけないわけですけれども、そこの際にですね、担保のリクイデーションに時間がかかる可能性があって、一気に DAI が売られると問題が生じるということで、今回の DAI の魅力を増して、みんな DAI、 発行したままにしてねということで、5%から15%に引き上げとなりましたということで、なんかかなり一気ですよね、5%から15%って。
僕結構ちょっとね、衝撃なことがあって、ダイって今ビットフライヤーで取引できるようになったんですよ。
そうなんですか。
で、これってでもこの仕組みを考えると、お金集めて運用して、まあ、金利出してるか、まあ、銀行業そのものだと思うんですよね。で、全く免許なくやってるわけですよ。で、それが金融庁許可して日本で取引できてるって、なんか相当問題ないですかね という気がするんですけどね、金融的に。どういうロジックでこれ認可されたのかなっていうところちょっと気になっててですね。で、まあ、逆に言うとこれができるんだったら、じゃあ同じことを海外でやって日本に持ってくればいいんですねっていう、銀行業できちゃうんですねっていう気がしちゃうっていうかですね。これやっていいんだ日本でもっていう衝撃があります。
なるほど。
代はどっか登記してるわけではないっていうことですかね、一応表向きは。
いや、どっかに登記はしてるんじゃないですか。てか、メーカーファウンデーションですよね。
なんか昔、本当昔、台が出てきたとき、台を1台プレゼントみたいなやってた人たちで、中華系な人たちだったイメージがあるんですけど、合ってます？
合っ
島
てま
さん。
す。
香港とかですかね。
いや、メーカーをやってる人は、北欧の人だったと思いますよ、確か。
あ、そうですか。
ええ、中国系ではないです。まあ、中国の人たちが台を配ってる
あ、
ってい
た
う
ま
の
たま
は、
配ってただけです
たまたま
か
あった
ね。
かもしれませんけど、台をやってる人は、なんとかクリステンセンとかそういう類の名前の人ですね。
いや、どこで登記してやってるのか気になるな。これが登記してやって日本で扱っていいんだったらもう、なんか相当な ことが変わると思ってますけどね、個人的には。
要するに、日本で登記したらダメで、海外で登記したら大丈夫っていう論理はどうやって、その日本はそうなっ
い
てるんで
や、
しょ
これね、おかしいんですよ。やっぱり最近いろいろ。多分2つの話がごちゃごちゃになってきてて、まあ、海外で登記したらいいっていうか、まあ、IEO とリスティングもそうなんですけれども、IEO するとめちゃくちゃなんかで厳しいんですよ、売り出しが。で、審査も厳しいわけですけど、海外で1回 IEO してから、リスティングしてから日本に持ってきてリスティングしたらなんかもう自由に売れるんですね。なんだかよくわかんないじゃないですか。だからこれもちょっと近くって、日本の中でこれやろうとしたら完全にアウトなんですけど、エンティティ海外でこういうものを作って、まあ、集めたお金はみんな投資しまくってるわけですよね、リアルなワールドアセットにってことだと。で、収益上げてますって、まあ、これ銀行ですよね。銀行以上ですね。銀行というか、リアルワールドアセットだと銀行でも多分厳しいんじゃないかな。要は流動性の問題がやっぱ出ちゃうので。まあ、逆にだからこれ取り付け騒ぎが起きたら、ね、担保現金ができなくてもう大変なことになりますよね、代は。ということですよね。いやー、ちょっとこれどうなっちゃってんのかなっていう。
なるほど。
むしろそれが、それがいいならやりたい。
今なら台を買って、台をメーカー DAO にお預けすると15%の利益が出ます。
あ、でもこれお預けしたやつの5%だから、代そのものは運用してないってことですかね。
台そのものを
を発行したときは、裏付け資産は、
裏付け資
イーサ
産、
とか、今マルチカレンシーになってますよ
バ
ね。
スケット型ですよね。
そうです。
でもどっちみち同じことですよね。リアルワールドアセットではないけれども。いやー、ちょっとこれどうなっちゃってんのかな。
というわけで、メーカー DAO の話でした。で、次、ワールドコ、あ、ごめんなさい、
す
何
い
で
ますせ
か？
ん。ちょっと台の話が出たんで、先週、USDE の話をしたの覚えてますか？エスナ？
エティナ、はい。
エスナ。あれ、先週人柱になるって言って、まあ、1000ドル入れたんですね。
おお。
で、先週の時点だと、それが 997USDE になって、まあ、ちょっと減るじゃないですか。それをステーキングすると SUSDE になるんですね。で、980.97、まあ、約 981SUSDE を持っていたんですよ。で、そこから、今2週間経ちましたか？
2週間ですね。はい。
で、2週間での結果、今、これを、ステーキングを解除して、USDC なりに戻すと、今の評価額で1007ドルになってました。
すごい。
で、先週の時点でこれ APY で何パーっていう報告をしてましたっけ？
33%でした、確か。
60パーになってるんですよね。
そう、今私も見て60%になってると驚きました。
60.9パーになってるので、
ええ。
途中経過報告でした。
はい。ちなみにこれ、ステーキングする以外に、リクイディティを提供するっていうチョイスもあるんです
あり
よ
ます。
ね。
ありま
そっ
す。
ち、そっちもなんかこのポイント制みたいなのでなんかもらえるんですよね。で、どっちが得なんだろうっていうことに関してはどこにも書いてなくて、どっちが得なのかなと思ったっていうのはちょっとありましたが。
ポイント制でシャーズっていうのを稼げるんですけど、
ええ。
いろいろミッションがあって、まあ、X にツイートじゃないか、なんか投稿するとか、USD を持ってるとか、ロックするとか、なんかいろんなことでこのシャードがもらえて、で、最終的にそれでなんかこう報酬が、もらえるっていうのが、なんかこう、何日かごとにこう、やられてるんですよ。エポックごとに。
なるほど。
はっきり言ってちょっとその辺の仕組みはわからないので、私はそのステークで本当に60.9%つくのかを見てますっていう感じですね。
すごいですね。
いや、すご
は
い
い。
けど、なんか、デジャブ
ピン
りま
レー
す
ス
け
な
ど
のか
ね。
な？ピンレースなのかな？
デジャブりますね、これは。
でも結構まともなメディアで結構取り扱われてるんですよね、これ。あんまり。
なんか、なんだろうな。このマーケットがつまりそういうことになってるってことですかね。ま
ちなみ
た
に、エティーナ、
FTX。
発行額1ビリオンになったらしいですよ。だから1500億円。
いやー、なんか、また次の FTX 破綻がどこで起きるかっていうチキンレースになった気がしましたね。
ちなみにアメリカからアクセスしようとしたら、アメリカからはダメっていう画面に到
ああ、
達しました。
そらそうでしょうね。
そうですかね。
いや、じゃあ、大谷翔平が広告塔になったら危険ってことですかね。
そうですね。で、次。ワールドコイン。オープン AI のサム・アルトマンがやっているワールドコインですけれども、オーブという機械で目の虹彩を登録して個人認証するという、ことをすると、ワールドコインというコインがもらえるよっていう、サービスですけれども、これスペインで暫定的に利用禁止になりました。で、個人情報保護法に違反していないかの審査をするということで、その審査している間、利用禁止ということになってます。で、一方でですね、トレイル・オブ・ビッツというところの監査が入ったんですけれども、それの監査によれば、ワールドコインのオーブは個人情報は全く保存していなくて、アップロードされるのは虹彩の ID のみというふうにはなってるらしいです。
どうぞどうぞ。
ちなみにですね、どこだかわかんないんですけど、あなたの目の虹彩のすごいハイディフィニッションのポスターを作ってあげるっていう出店みたいなのがあって、で、そこで目の虹彩を超虹彩、こう、なんていうの、精細で、登録するとですね、それをなんか、うまいことワールドコインに、持ってって、発行してもらう。ワールドコインを発行してもらうという、なんか詐欺みたいなのがどっかにあると言ってて、本当にそんなことが可能なのかよくわかりませんけれども、みんなよく考えるなと、いうのがありました。ただ、
まあ、そう
ワール
で
ド
す
コインっ
ね。
て、個人と紐づいてるじゃないですか。で、1個しかないじゃないですか。だから、もしこれが本当に普及してきて、ワールドコインでちゃんと登録してないといろんなことに不自由になるみたいなことがあったとするじゃないですか。で、その時にすでに自分の虹彩が誰かに登録されてしまっているという状態になると、なんか、ニッチもサッチもいかなくなりませんかね、これ。
い
と
や、
思いました。
まあ、この個人情報法違反っていうのを見て、日本でどうかなと思ったら確実に違反ですね。違反っていうか、その虹彩のハッシュデータか何かは個人情報なんですよ。日本の法律上は。間違いなく。で、まあ、それを使っていいかどうかっていう同意をまあ得られれば、まあ、いいよっていうことにはなるんですけど、多分あれ、虹彩スキャンするとき同意取ってるように思えないんですよね。 日本で大々的にやってましたけど、だから厳密なためでしょうねっていう気がしますね。まず
なる
法
ほ
律的
ど。
に。で、まあ、あとおっしゃる通り、技術的にもまあ、いたちごっこになりますよ、こんなの。オーブをね、違法に入手して、スキャンしまくるやつが出てきますよね、近いうち。
どうでしょうね。
なんか、怖くないですか？よく
誰か登録してませんでしたっけ？私
僕
は
ら
登
は
録してないんですけど、
してない
誰か一
です
人し
け
ときましょう
ど、
かって言ってしてないですけど、
してない
なんか
ですけど。
聞く話によると、あれなんかこう、交際で認証するというよりは、交際の情報を登録して、アカウントができて、なんかさらに一応なんかメールアドレスとか、パスワードの認証があるっぽいことを聞いたんですよね。
そうですね。だからア
だから、
プリの方で結局、なんか送受信はやるんですよね。ID だけが交際であって、多分。
だから、交際を使って何かこう、アクションを起こせるとか、署名ができたりとかではないっぽいので、なんかこう、メールアドレスがバレちゃうみたいなのに近いんじゃないですかね。
なるほど。
でで も、最
も、
初は登録すると、まあ、もらえるわけですよね、エアドロップで。
だから、そうですね。近藤さんの交際情報で私がアカウント作っちゃうと、私があたかもその近藤さんの交際を持ってる人のように振る舞えてしまうっていうのはあるんですね。
そうですね。まあ、エアドロ詐欺的には、なんか、交際の、どうなんだろうな、再現っていうか、人工再現ができないから、まあ、やってるんでしょうけど、できたら、ね、ガンガンエアドロ詐欺はできちゃいそうですけどね。
なので、オーブの、交際を取るやつが、写真じゃダメとか、本当に生きてる眼球じゃなきゃダメで、ちゃんと瞬きもしてて、意思を持って登録しに来てますよねぐらいまでを判定できないと、交際のデータだけ人のやつを登録できちゃうってことが、防げない。
まあ、あれですよね、観光地にあるこう望遠鏡を覗いたら裏でオーブにつながってたみたいな、そのうち起きそうな気がしますけど。
あれですよ、よくクレジットカードのスキミングをこう防ぐ、なんかシートみたいなのを財布に入れますけど、虹彩が取られない用のコンタクトレンズとかができるんじゃないですか。
まあ、ちょっと、サム・アルトマンさんは天才なんでしょうけど、ちょっと行き過ぎてる天才なタイプだなと思いますね。普通に考えてダメだろってなんか思うじゃないですか。そこを行けるとこが天才なんですかね。
そうです。やっぱり、ダメそうなものを押し切るというの
押し
が、
切ってみて、ダメなら諦めるっていう、そういうスタンスですね、多
そうですね。ちなみに、そのエアドロップで言うと、なんか、発展途上国だと、エアドロップを、なんか、仕事にしてる人がいるみたいですね。もう、フルタイムのお仕事。それは、エアドロップをもらうこと、みたい
いやー、もうやっぱ僕ら観光地に望遠鏡設置しますね。
な。まあ、
なんか、
ワールドコインだけじゃなくて、いろんなもののエアドロップ情報を得ては、何にエアドロップがあるかを見て、それをこう、ハッキングするっていうか、なんとか活用してしまうと。例えばだから、オープンソースのソフトウェアの開発に参加していることが条件となったら、何としてでも GitHub に書き込んでみせるみたいな、そういうことをいっぱいやると。で、エアドロップを受けるというので、生活をしている人たちがいるそうです。
なるほど。
でも、発展途上国だったら確かにそうですよね。なんか、結構いきなり、なんか5万円とか10万円分もらえることあるじゃないですか、エアドロップで。そしたらなんかもう、それで年収みたいな。
詳細の情報をこうなんか買ったり、何万人って集めていって、エアドロップ稼ぐみたいなのありましたけど、これ前も話したかもしれないんですけど、多分、交際の情報を1000とか1万1回集めちゃったら、機械学習させると、無数にそれっぽい交際のデータが生成できると思うんですよね。で、それでエアドロップをやりまくる人が多分そのうち出てきて、なぜかワールドコインの交際アカウント数が地球の人口を超えるとかがありそうな気がします。
だからエアドロー詐欺は絶対起きますよ。
すごい。
オーブを違法に入手して、リバースエンジニアリングして作り出すやつは、まあ、間違いなく言うでしょうね。
というのがワールドコインでした。次、バイナンスの元 CEO、チャンペンサ・ザオ、なんて言うんでしょうね。 シャンペン
イージー
で
に。
したけど、CG です
あ、
ね。
チャンポンって呼ばれてません？カ
チ
タカ
ャン
ナだ
ポンなん
と。
ですか。
うん。
なるほど、チャンポンなんですね。ザオさん。
シャン
英語
ペン
圏では
タオさんですね。
英語圏では CG と呼ばれてますけれども、CG さんが アメリカでの判決を待つ間、アメリカから出国禁止令が出てるんですね。で、さらに米国当局からパスポートを提出するよう指示がありましたということで、何としても、アメリカから出さないということで、判決まで、アメリカに残らせるということをやっているようです。CG さん、アメリカから出られないようです。はい。静
アメリカ
か
にい
な、
るんですね。はい。
アメリカにいます。なんかシンガポール、どっか中東に本当は出ようとしてたんですけど、ダメって言われて、アメリカにいますね。では。
これはバイナンスがどうなるんでしょうね。
ねえ。
うん、いきなり閉鎖っていう、それがまさか次の FTX ですか？
ねえ。
うん。
バイナン
恐ろしい。
スがこけると、困る人がいっぱいいるんですよ、そりゃ。
いや、それは世界一の取引所ですからね。
ええ。
まあ、大変なことになりますよ。
ねえ。みんな、なぜ安心してバイナンスに預けてるんだろうって思いませんか？
そうですよね。でも結構やっぱ ASEAN とかも使われてますし、うん。次の FTX になる気がしてきましたね、なんか 恐ろしい。
映画バイナンスでした。最後は軽い話題で、ピンクの帽子をかぶった柴犬のミームコインのソラナ上のドッグイフハットっていうのがあるんですけれども、こちらドッグイフハット、ラスベガスのスフィアでミームを表示する権利を買うための69万ドル、約1億円を調達しましたと。で、スフィアっていうのはですね、ニュースで見たこともあるかもしれませんけれども、内外を LED のパネルで覆った2万人収容の球形、丸い玉ですね。球形のアリーナで、内部にはハイビジョンの100倍の解像度の1.5万平方メートルの LED が設置されているというものなんですけれども、その外側に、ミーム、柴犬くんを表示するというためのお金が集まったそうです。なんかバブってますね、これは。
バブってきましたね。
ええー。
あと半年は続いてほしいなと思いますけど、個人的には。
なんか、スフィア知ってます？知って
知
ま
ら
し
ない
た？
です
そ
ね。あれですよね。でっかいディスプレイですよね。
う、なんか、
ああ、なんか
お
有
椀
名なやつ
型
で
の
す
も
ね。
の、まん丸のもの
うん。
がドカーンと置いてあると、それが
はいはい
なん
はい。
か直径200メートルとかこうあって、で、そこに、全部に丸い形に映像を表示できると。で、この内側で、U2 のコンサートやってたんですね。先月の終わりまで。で、行った人に聞いたんですけど、かなりものすごいらしいです。もう絶対、一度見て死ねみたいな感じらしいですよ。うん。
は広告を出すのに、なんと1億円ぐらいかかるってことですね。
そうですね。
70万ドルぐらいかかる。まあ、何分間で70万ドルなのか分かんないですけど、
はい。
いや、結構かかるなと思って。
確かに。
あれですね、ドバイのブルジュ・ハリファっていう、ドバイで一番高い建物なのか、そこもこう、そのビルに広告が全面出せるんですよ。
はい。
それを思い出しましたけど、まあ多分それよりもこのスフィアのが高そうだなと思いました。
どうで
こ
し
れ
ょう
はだ
ね。
からその広告を出す権利を買ってそれを分割して売ってるってことですか？
いや、多
そういう
分
こ
こと れ
じゃない。
柴犬をドーンって出すんだと思います。
あ、柴犬をドーンって出すの
そう
に、
すると、
みんな金出してくれと。
みんながそれを見て、このミームコインをまた買うから、価格が上がるから、みんなで広告出そうぜってことだと思います。
だからほとんどドネーションってことですね、これ。
まあそうですけど、なんか実際上がったらお得です
ド
ね。
ネーションで1億円集まっちゃうんですね。ごくみなさい。いや、不思議な時代だな。いや、最近常々感じるのは、やっぱり、まあこれ、ミームとかね、バブルだっていうのは、なんか簡単なんですけど、やっぱちょっとビジネスのやり方が変わってきてるんじゃないかなっていう気がしますよね。根本的に何か。
どういうふうにですか？
なんだろうな、何かをやるぜっていうことの に価値に対してお金が、の流動性が上がってるから一気にお金集まるじゃないですか。うん。なんかこう、まあエンタメでもあるわけですよね。これみんなでやるぞ、イエーイっていう話ですよね。だから、まあ、YouTuber とかもそうなんですけど、出てくる前はなんか怪しげだったじゃないですか。今職業として定着しましたよね。なんかね、新しい職業が生まれつつある気がしますっていう感じですね。
ちなみに、ドッグウィフハット、2月の末は30セントぐらいだったんですね。で、それが、3月の14日には3ドル40セントということで、まあ、11倍になりましたと、いうようなことがここ2週間ぐらいで起こった。このニュースが出た段階でもすでに上がっているという感じですね。
いやー、面白いですね。
ね
まあ、こういうなんか面白いニュースがいっぱい出てくると、ちょっと業界の勢いを感じますよね。
え。うん。そうです
次
ね。なん
何があ
か、
るんだろうみたいな。
まあ、ミームはミームとして、ヘリウムじゃないけど、なんかこう、裾野は広がってきた感がありますよね。
まあでも景気がやっぱいいというか、日本もね、株価が日経平均4万円超えましたし、まあアメリカもバブルと言われながらもすごい上がってるじゃないですか。だから景気がいいってことなんでしょうね。だからその日本の昔のバブルで言うと、ジュリアナ東京みたいな話が出てきてるってことじゃないですか、なんか。
古
お
い。
祭り。古いですけど、はい。チカさんはちょっと、もしかして現役で行ってた可能性もありますけど、そんなことないですか？
リアルタイム
リ
でや
ア
り
ルタイ
まし
ム
た
で。
ね。
30年ぶりにまた世界的バブルが来てるっていう、現代版なんじゃないですか、もしかして。
いやー、アメリカはもうあの時代からもうバブルが2、3回来てるという。
そうですよね。こういうなんか、お祭り騒ぎがやっぱり出てきてるっていうことは、バブルのいい、なんか、指標なのかもしれないですよね。
で、まあ、
で、
世界の子供からお金を集めると一気に1億円ぐらい集まると。
そうですね。だからこう、まだこれ序の口な気がするので、あと半年後になんか信じられないようなことをやる人たちが出てきて、で、ドーンと弾けるんじゃないですか、また。1年後ぐらいには。
そうですね。
まあ、今年はだから非常に楽しい年になりそうですね。
そうですかね。いい感じですね。ビットコイン ETF 賞にありがとうみたいな感じですね。
そうですね。
次はイーサリアムの ETF 承認を目指して頑張りましょうって、何も頑張れ
そう
ない
で
です す
ね。
けど。
盛り上げましょうですかね。
そうですね。
はい。
じゃあそんなところで何か他にニュースはありますか？ローカルなネタは。
ローカルなネタは、なんかあるかな。
まあ、さっき
この
の
間
その
の、
ベンチャーキャピタルでも、暗号
あ、
通
で
貨
も
同士
こ
ができ
の
るようになる
間、
よとか。
そうですね、丸ビルで開かれたのフィンサムっていう、金町主催のイベントに、まあ、出てきたんですけど、ね、2回ぐらいセッション出していただいたんですけど、なんかものすごい熱気でしたね。うん、1年前は、なんか、まあ、フィンテックって言っても Web3 全く関係ないかったんですよ。今年はほぼ Web3 でしたね。
なる
い
ほ
ろん
ど。
なメルコインの方とか登壇してたりとか、もうステーブルコイン、まあ、ステーブルコインっていう単語がまずテーマでいっぱい入っててですね。1年前はステーブルコインっていうことを、単語を僕らが言った時にもみんなポカーンって感じだったんですけど、まあ、こんだけ1年で普及したっていうのはちょっと感無量でしたけど、全然関係ないですけど、日経さんがなんかそのフィンチサム開きますよっていうのを日経新聞に広告出してたらしくてですね、こうよく登壇者の方がバーって出るじゃないですか。で、僕は乗ってたらしくて、そこに。もううちのテニスのコーチが勝手に見つけて、なんか、近藤さん日経新聞出てましたよって言われましたって。そう、予知です。はい。
なるほ
まあ、
ど。
なんか、はい。
バブってる感
ま
じですね。
あ、盛り上がってきてるんじゃないですか、やっぱり、特に金融は。
というかね、なんか、うちの猫がマイクを、に爪を研いで、ガリガリ言ってるんですけれども、今、そんなところで、じゃあ今日はおしまいにしたいかと思います。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうござい
失礼
ます。
します。